ですけれども、この方はまさに社会学的なアプローチで、フィールドワークを重ねながら、非常に今興味深い本を書いてますから、この本ですね、事例、研究として、ぜひですね、ご覧いただければと思います。しかし、成功例だけではなくて、もっと恥ずかしいようなことも起こってですね。まあ、これ皆様ご存知のごとくですね。まあ、スリランカ人が入管で死亡したという事件ですね。まあ、悲惨な出来事があると。で、裁判、まあ、今起こそうとしてますね。家族。これ事件の概要というのは NHK のウェブ特集からまあ撮ったわけですけども、まあ、留学生として来日したまあウィシュマンさんが、まあ、次第にまあ日本学校を欠席して除籍処分になって、まあ、同居するスリランカ人の男性から暴力を振るわれたと。で、8月に交番に出向いて、まあ、在留資格を失っていたために名古屋の出入国在留管理局に送られたと。で、さらに新型コロナウイルスの影響でスリランカ行きの定期便が難航していない。で、まあ、帰国させようとしたけれども、所持金が乏しく、飛行機代を工面できないと。まあ、なんとか支援団体がそこでですね、なんか工面してあげればよかったような気もしないでもないんですけども、いずれにしろ重要なのは、今年に入って深刻な体調不良を本人から支援、本人のみならず支援団体から訴えていないのにかかわらず、適切な医療を受けさせなかった。これはですね、社会権というものは人権の中であるわけですね。で、自由権と社会権のうちの、特に社会権というのは、外国人にも私は適用されなきゃならないと思ってますね。健康で文化的な最低限の、いわゆる生存権ですよね。ですから病気になったら無償ででもですね、これはその方の健康回復にお金を出して政府が保障すべきだと私は思ってますけれども、いずれにしろこういった痛ましい結果が生まれたと。で、これ、この背景にあるのは、やっぱり、外国人に対する人権意識が乏しいんじゃないかと。日本人は、残念ながら。まあ、しかしながら、先ほどのですね、横浜市の学校とか団地の方々はそういう意識はないんだけどもね、これ一旦入管、いわゆる、まあ、入国在留管理局、一つ聞いた入管に閉じ込められた方々に対する人権、これも当然あるべきなんです。それとも社会権は。社会権ですよ。まあ、ですからそういった人権意識が非常に乏しいと。役に、お役人に乏しいと。研修は何やってんだという気がしますね。入管の職員の研修の内容を知りたいんですけど、どれだけ人権教育をやってるのかどうか。はい。ちなみに、日本でも牢獄に入った方々の社会権は保障されるはずですね。まあ、市民の権利の一部が剥奪されても人の権利が残ると。だから市民の権利と人の権利、これはフランス的に言えばそうですし、あと日本的に言えば社会権ですね。その二つが保障されている。自由権とか参政権に関しては、まあ徐々に、まあ、与えるべきだと思っておりますけれども、この問題は非常に、まあ、争点なんだけど、社会権に関しては、これコンセンスがあってしかるんですね。で、一番、三番目、いよいよ私の考えに入りたいと思いますけれども、まあ、はっきり言えば文化の多様性と基本的人権の両立というのは、これユネスコのプログラムでもあるし、キム・リッカーさんもチャールズ・テイラーも取っている考えで、私もこれに同意いたします。で先ほどですね、もう世界人権宣言と日本憲法ができたのはほぼ同じ時期だということ で、そこで97条にこういうことが書かれています。最高公規として。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのない永久の権利として信託されたものであると。なんでこれが97条にあるのかね。私もちょっと不思議です。これはダーンとですね、少なくとも、まあ全文には書いてますけれども、少なくても9条の前とか、あるいは10条にあるかないかで